健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月5月はメタボリックシンドロームについて考えてみようと題してお話を伺っています。はい、いや、いろいろとメタボの実態を先週もね伺いましたけれども、はい、なんとなく自分に当てはまるなと思うところもあってドキドキしてしまいましたが最終日の今日はですね、メタボ対策についてお話を伺います。はい、まずやっぱりそのメタボでは体重を落とすことが必要とよく聞きますけれども、ね、はい、これはどうして必要なんですか？
まあ、例えば特殊な運動選手、ああいうシンクロなんかの場合は太りますよね。
はい、
ああいうのをあえて体重を増やすんですよね。浮力が増すために。まあ、そういう特殊な選手を除きますと、体重の増えるということは、まあ、体脂肪が増えてるということを言ってるんですよね。はい、で、体脂肪の中でも特に内臓に溜まった脂肪が問題となるんですよね。これがまあ、メタボの大きな原因だと。
はい、
内臓脂肪が増えてくると、病気に対して予防的に作用するものが減ってきて、逆に糖尿病とか高血圧とか、脂質上昇とか、そういう生活習慣病を引き起こすような、に作用する物質が多く出てくるなるんですよね。はい、もちろん一方、運動とかあるいは食事療法などで、その生活習慣を改善によって内臓脂肪が減ってくると、逆にこれらの働きは逆になってですね、病気を起こさせないように作用するタンパク質が増えてくると。そのために体重を減少させることの最大の目的っていうのは、内臓脂肪を減らすことなんですよね。
はい、
ところが単に体重を減らすということでだけで食事を減らすとですね、筋肉も減ってしまうんですよね。はい、だから筋肉を減らさないで内臓脂肪を減らすにはやっぱり食事を抑えることと運動療法の両方が必要になってくるんですよね。
はい、そう簡単にはいかないわけですね。実際そのメタボ対策のためにどれぐらいでは体重を減らせばよろしいんですか？
そうですね、目標体重っていうのは理想体重なんですけど、はい、当面の目標っていうのは、まあ、肥満を合併するような、まあ、健康障害が改善しているところ、そういう点に注目するのがいいんですよね。そのためには、減量開始時の、まあ、体重とかウエストの、その周りをですね、はい、まあ、3ヶ月から6ヶ月の治療でですね、5% ないし 10% を減らせるということが目安となってくるんですよね。
はい、まあ、実際の長さではなくて、まあ、あくまでも割合なんですね。
そうですね、割合ですね。はい、で計算上1日の総カロリーをまあ200から300減らすとですね、1ヶ月でだいたい1キロは減ると言われてるんですね。
はい、
これを継続していけば1ヶ月1キロやって10ヶ月で10キロですよね。はい、そういう計算になるわけですよね。
はい、特にまあ内臓脂肪を減らすことがね重要と今お聞きしましたけれども、はい、その方法は、
はい、はい、実は残念ながら内臓脂肪だけを減らすっていう方法はないんですよね。
ないんですか？はい、
しかし、まあ、カロリーを制限した食事療法、あるいは運動療法にしてもですね、いや、初めてから大体2週間から4週間のその初期にはですね、皮下脂肪よりも内臓脂肪の方が減少が著しいんですよね。
はい、
で、特に逆にですね、諸糖とか甘いものですね、そういうのを過剰摂取するとですね、体脂肪量の増加っていうのは、皮下脂肪よりも内臓脂肪の方が多いことがあって、だから甘いものを食べると、はい、結局内臓脂肪の方が増えていくわけですよね。
あ、そうなんですか。
つまり内臓脂肪っていうのは、まあ、脂肪効果に敏感なんですよね。だから逆に悪化にも敏感だということなんですよね。
なるべく食事、そして運動に気をつけなければ。
そうですね。
いけないわけですね。はい、食事はどのようなことに気をつければよろしいんですか？
食事の、まあ、両方の基本というのは、まず摂取エネルギーを減らすことですね。
はい、
で、内臓脂肪のと溜まっている人の場合の食生活の特徴というのは、例えばお腹がいっぱいになるまで食べる、
はい、
それから間食を良くする、
はい、
それから野菜が嫌い、
うん、
で、あとスナック菓子とかアイスクリームとか甘いものが好き、
はい、
で、料理によく砂糖を使うということがはっきりしてるんですよね。
うん、
だからそういうことを、まあ、まずやめるということ、それから全体の摂取エネルギーを減らすということと、カロリーの高い脂肪とか甘い砂糖を減らしていくっていうのはまず最初かもしれませんね。
はい、
で、野菜なんかの繊維類を多く摂るように心がけるっていうのがまず最初かもしれませんね。
まずはカロリーの高いもの、それから甘いものを控えて、ね、代わりにたくさんの野菜
を食べると。
やっぱり野菜ですね。
そうですね。
はい、食事だけではなく運動もね大切ということですが、はい、運動はなぜ必要なんでしょうかね。
これはですね、メタボでの運動療法の目的というのは、
はい、
内臓脂肪を減らすということと、インスリンの抵抗性の改善、まあ、インスリンの効きが悪くなってくるということは言いましたけど、これを、まあ、改善しようと。 で、また運動療法ではですね、主に有酸素運動というのがありまして、はい、これが有効なんですよね、うん。特に最近の研究では、その運動療法が、その動脈硬化を防ぐような作用もあると言われてるんですよね。
へー。具体的にはその有酸素運動、どれぐらいやればよろしいんですか？
メタボの患者っていうか、メタボの防ぐためにはですね、速歩って1分間に80メートルか90メートルぐらいの、ウォーキングですよね。はい、で、中等度の強度で 1回に、その、10分から30分ぐらい。1日に30分以上と、
はい。
で、週に3日から5日ぐらい。
はい、
150分以上行うというのが。
これは1週間に150分以上ですね。
1週間にそうですね。はい、で、筋肉トレーニングの場合、そういう、レジスタンス運動というんで言うんですけど、この場合は、手足とかですね、あるいは体の主なところの筋肉を中心に、10回から15回程度も腹筋とかありますよね。
はい、
そういう反復運動によっても、穏やかに筋肉疲労をもたらす程度のトレーニングを週に3回ぐらい行うっていうことがいいんだと言われてるんですね。
筋トレですか？
筋トレですね、はい。で、ストレッチ体操も、有効だと言われてますよね。ただノルマを決めて運動するんじゃなくて、体調に合わせて無理をしないと、で、無理をしない程度の運動を継続することが、やっぱり継続は一番いいということなんですよね。
はい、先生もそういえばちょっとずつ運動されてるそうで。
そうですね、1日40分ぐらい歩いてますね。
やっぱり体に何か変化はありましたか？
そうですね、体重増えないですよね。
なるほど。
あんまり減りもしないです。まあいいんじゃないかと思うんですけどね。
はい、やっぱり続けることが大切だということですので、あなたもまず明日から実践してみるのはいかがでしょうか。さて、今月はメタボリックシンドロームとはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来月もまたよろしくお願いいたします。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。